is cold.
Whiskey, piano is cold.
Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。今日からですね、8月でございますね。8月1日の放送で379回ということでございましてね、先週ですね、ゼロエリア、松本市からですね、JJ0SHU 村瀬さんに来ていただきましてお話を伺ったんですが、まだまだですね、ちょっといろんなお話、お聞きしたいところがございましてですね、引き続き、今週もこの後お越しいただきまして、いろんなお話をお聞きしたいなというふうに思っております。まあ、それにしてもですね、8月ということでございましてね、今月末にはですね、ハムフェアがですね開催ということで、今年はですね、南館という新しい建物で開催ということでございます。どんなところかはですね、全然わからないんですけども、実は先週ですね、この南館の内覧がありましてですね、出店メーカーさん他含めて、中を見てきたところでございますけどもね、残念ながらアンテナの立てる位置まではですね、ちょっと確認ができなかったんで、今後どうするかということで、協議中ということなんですが、記念局のアンテナはできればですね、以前と同じ、会場の屋上に立てですね、ケーブルを、まあ、敷設するルートを確保した上で南館へ配線するとか、いろんな形でですね、協議をしているところでございますけどもね、なんとか運用ができるようにね、検討したいと思っているところでございますけどもね。まあ、そういうわけで、まあ、ブースもですね、 QRL のブース決まりましてですね、いつもながらの場所付近にですね、確保ができました。今年はですね、いろんな形で、ブースの方でもですね、収録をしたり、いろんな形で、今回番組ブース、展開をしていこうかなというふうに思っておりまして、準備を進めているところでございます。またですね、日曜日、2日目の日曜日にはですね、いつものとみこさんが会場入りをしましてですね、皆さんとお話をするということも予定をしておりますのでね、またぜひお楽しみに、お越しいただきたいなというふうに思っております。はい、それではですね、379回早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、それでは QRV コーナーでございます。今週もですね、先週に引き続きまして、村瀬さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、先週はですね、無線のお話いろいろとお聞きしたところなんでございますけれどもね、はい、まあ、あの最後の方でね、ちょっと先週お話を聞いたんですが、オーディオ関係のね、いろいろとこうやられているということでございまして、はいはい、これはどういったようなことをやられていらっしゃるでしょうか。
はい、まあ、スピーカーを作ってるんですが、はい、まあ、ペンションの横に工房を作りましてですね、
はい、工房、はい
はい、でそこで、まあ、いろんなタイプのスピーカーを手作りで作ってると、はい、で欲しい方にお分けしてるみたいな感じでですね、はい、あの、まあ、趣味プラスあとあの他の方にもオーディオをしてるという感じですね。
これはどういったようなスピーカーなんでしょうか。
今よく作るのはですね、はい、あのヒノキの合板があるんですが、
ヒノキ、はい
はい、基礎ヒノキのですね、はい、でその合板を使ったあの昔風のですね、こうウェスタンエレクトリックとか、
あ、はい、
アルテックのような雰囲気のね、ヴィンテージっぽ
い
スピーカーですね、こう台形の形をした、
はいはい、
よくあの学校のこう黒板の上にある、
ね、
あの ちょっと台形ですね、はい、あれのちょっと大きい感じのやつで、
なるほど、
要はあの、まあ、8インチとか10インチ の古いスピーカーを持っている方がその箱につけるといいなって感じの箱を作ってますね。はい、
まあ、なかなかねこの木の材質とかでこの音の感じがね全然変わってくると思うんですけども、はいはい、まあ、この辺は、じゃあそういったあ、まあ、音のこう音作りというかそういったところにこう、力を入れてこう作られているというところですかね、はい、
そうですね、あの僕 の, あのスピーカーというあの一つのポリシーがあります、ね、はい、よく響く
響く、
うん、で非常にこう音が早く届くみたいな感じなんですね、はい、だからカラッとした、うん、アメリカン的なっていうんですかね、
うん、なるほど、
あの爽やかな音、は
い、いいですね、
はい、の目指して、はい、あの作ってるもんですからこう重厚などっしりしたスピーカーというよりは、うん、あのちょっと軽量で、うん、あの板厚も12ミリとか薄めでですね、あ、
なるほど、はい、
あの指で叩くとコンコンと響くような感じの
なるほど
ですね、はい、うんうん、でそれそういった傾向のスピーカーをよく作りますね、はいはい、でもう一点はですねその、はい、ウイスキーの樽材、
あ、樽材、
はい、を使ってこれはあのちょっと小型ですけどね、はい、あの手のひらサイズのスピーカーもよく作ってますね、
なるほど、はいはい、
これまた独特の音がするのでその2種類を今ね使ってますね、
はい、はは、はい、このウイスキーの樽材っていうのはやはり材質というのはまた、
はい
はい、木の材質はいろいろある、
ね、ウイスキーっていうとあの、
はい、
サントリーと日華、
あ、はいはい、
日本の2大メーカーですよね、はいはいはい、そのメーカーは2社ともですね水ならという木を使っています
。水なら、はい、
樽にですね、
ははは
で、まあ、英語で言うとオークですけども、
あ、オーク材ね、あ、はい、なるほど、
でヨーロッパですとですね、はい、水ならがないので、うん、ホワイトオークっていう木を使ってウイスキーの樽を作ってますけども、はい、日本は水ならがいっぱいあるので、はい、そのサントリーも日華も水ならという木を使うんですよ、うん、
なるほど、
まあ、いわゆるまあ同じオークなんですけども、うん、それで樽を作ってますよね、うんうんうんうん、でそれを大体50年ぐらい
50年
使うと廃棄になるんですよ。うん、で要はその木の中に樹液が入ってますですよ、
はいはい、
それが染み出して発酵してあのウイスキーの琥珀色の色になるものですから、うん、あれ樹液が発酵した色なんですけど、はははは、で例えばあの10年もののなんかウイスキーをこう作ると、はい、それで一回少し染み出して一回出荷しますね、うんうん、でまたもう一回やってっていうと、はい、5回ぐらいやると樹液がなくなってしまうので、うんうんうん、あのウイスキーにならないんですね。
なるほど。
それで、まあ、廃棄処分と、うん、いうことになるもんですから、うんうん、そうすると樹液が抜けてしまった状態の木なので、うん、指で叩くとものすごいよく響く
ん
ですね。で、もともとの水ならを叩いてもゴンゴンと鈍い音ですけども、はいはい、樽材になるともコンコンコンっていう音に
乾いた、
乾いた、
あ、なるほど、
それが、うん、あのオーディオにすごくいいので、
は
あ
は
あ、その材料を使って、う
ん、なるほど、
スピーカーを作りますね、うん、はい、
これはその手のひらサイズというふうに、ね、おっしゃって
ますね、
はい、
もうせいぜい高さ20センチぐらいで、うん、はい、幅150ぐらいの、
うん、
まあ、8センチとか、あ、なるほど、はい、10センチのユニットをつける感じのコンパクトですけど、うんうん、それではものすごくいい音しますね、はい、
なるほど、
はい、
こういうですねスピーカーに接続するものというとやっぱりこうアナログのね音をちょっとやっぱり流したいというような気になってきますよね、はい、やっぱりね、はい、このあたり、はい、
レコード、
ね、レコードですかやっぱり
いいですね、はい、最近皆さんだいぶちょっと復活してましてですね、はいはい、うちでもそのレコードプレイヤーで鳴らしてるんですけども、うん、それとあとその真空管アンプで、
あ、アンプですね、
はい、はい、あの増幅して、はい、今のそういうスピーカーで鳴らすととてもね、うん、いい音で聞けますよね、
は
い、
なるほど、はい、まあ、アナログのレコードということで、まあ、最近プレイヤーがねまた再販されてるとかね、
はい、
と聞きますけども、結構あのカートリッジとかねそのあたりも、今まだ手に入る、
はい、皆さんねやっぱり、昔やられてた方は、はい、針もないでしょうとかね、
そうなんですよね、
方も多いんですが、はい、実はですねアメリカなんかも今アナログターンテーブルの大ブームになってまして、はい、でどんどんどんどん生産されてましてね、うん、はい、カートリッジもそうですし針もどんどん、
うん、
昔は長岡とか、
ね、長岡ありましたよね、はい、
あの、まあ、長岡さんに限らずですね、はい、今もういろんなメーカーが針を作ってまして、はい、でカートリッジもどんどん新しいの出てます、はいはい、でプレイヤーも新しいの出てですね、もう普通にアマゾンでですね、はい、1万円ぐらいで、
あ、そうなんですか、
あの手軽なレコードプレイヤーが今どんどん出てますのでね、
アマゾンでさすがだ、
はい、 いろんな日本のメーカーさんもね、出てますね。
そうですか。
あの入門用でね、
はい、
で多分そういうのを使って若い方は聞き始めてるんでしょうね。
なるほど、
はい、でイコライザーアンプとかも全部、あのプレイヤーの中入ってますので、
あははは、
ただ普通にアンプにつなげればなってしまうっていうの
が、なるほど、
あの気軽にね、昔よりはだいぶ気軽にレコードを楽しめるようになってると思います。
まあ、フォノイコライザーとかね、昔あの MC と MM でね、やはりトランス入れたりとかいろいろありましたけどね、
はい、ややこしかったですけども、はい、今はまあそういうことも全くないと飛ばして、ただ普通にあのラインにつなげればいいっていう感じですね、はい、
なるほど。まあ、今ねレコードも本当最近はうちの息子もレコードを聞いたことないとかね、どうやって聞くんだっていうぐらいな、もうとんでもないこと言ってる状況でございますけどもね、はい、
そうですね、うちはあのペンションなんですけど、はい、あの夕食の時とかね、
流すんですか、
流してるんですが、
はいいですね、
レコードにですね、若い方はですね、あの曲の送りはどうするんですかみたいな、
なるほど、送りとかね、
はい、
なるほど、
ボタンないですけどどうするんですか、はい、みたいなですね、あのそれはあのいちいちこの溝に合わせて針を置くんですって言っても
その感覚がないんですね、
ピンとこないみたいでですね、
は
い、
数字が出てこう切り替えるとか、
ね、そうです ね、片面に半分入ってるっていうのはなんかあんまり理解できなくてですね、両面で CD1 枚分ですって言うと、はい、ああそうですかみたいな感じで、なんかよく分かってないみたいですけどね
なるほど、
はい、
またねレコードの扱い方もねいろいろありますからね、やはりね、そういったところからね全くわからないんでしょうね、はい、若い方はね、はい、
でも音を聞くとですね、レコードの音を聞くと、はい、若い方はもう一様にびっくりされて、
はい、
ほとんどの今の若い方はもう、
あ
のスマホでね、
あまあそう
ですね、イヤホンで聞いてる世代なので、はい、ああいう何ですかね、こう音をこう体で感じて、はい、なおかつものすごい鮮度のいいレコードの音を聞くと、
はい、
皆さんびっくりされますね、
やっぱりね、はいはい、なかなか音楽環境があの、まあ、住宅事情もあるんでしょうけど、こう大きな音でね聞くっていうのはなくなっちゃいましたからね、はい、ほとんどがこうイヤホンとかねヘッドホンで聞く、はい、まあ、そういう意味ではこういったスピーカーを使ってしっかり鳴らすというのは非常にいいかもしれないですよね、はい、
そうですね、よく若い方来たらね、
はい、
マイケル・ジャクソンのスリラーの LP を流すんですが、
はい、あなるほど、
皆さん もう腰が抜けるのでびっくりです、ものすごいいい音がしますので、
はい、
みたいな感じで、
ね、
リアクションになりますね、
普段ねイヤホン等で聞いてらっしゃる方が、ね、はい、ね、ほとんどですからね、
はい、
そうですか、まあ、そういうメリットって非常に大きいですよね、はいはい、ありがとうございました。じゃあこの辺でですね、また楽曲をちょっと1曲ご紹介いただきたいと思いますけれども、
はい、はい、先週、はい、あのですね、あのクイーンが大好きみたいな、ハマってるって言いましたけども、今回もちょっとぜひね、
はい、
あのレディオガガっていう僕大好きな曲がありますの で、 いいです、ね、はい、あのテンション上がる曲をぜひかけていただければと思います、
はい、では早速お送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。 QRV、
はい、それでは後半 QRV ね、お送りしたいと思いますけれども、このアナログのですね、この良さということで、このレコードと真空管ということでございますけどもね、ご自身であの真空管を作ったりなんかされていらっしゃる。
そうですね、
はい、
まあ、そんな大したことなくて、シングルの、
はい
はい、350B という弾を使ってですね、はいはい、シングルアンプを作ったりとかしてますけども、うん、はいはい、まあ、あとまあトランジスタアンプもありますよね。
あ、はい、
まあ、その時によってこう気分によって、切り替えて聞いていますが、
はい、
特に若い方はですね、真空管自体は見たことがない。
あ、最近はね、
で、うん、まあ、うちはペンションのお客さん若い方も結構お見えになるんですけども、はい、うん、これ何ですか、このガラスは何ですか、
ガラスは何ですか、なるほど、
はい、でこれが音が大きくなるんだよって言ってもなんかピンと分かんないみたいな感じなんですけども、うん、まあ、あのシニアの方ですとね、
はい、
わあいいねっていう感じ、懐かしいねっていう感じで、うん、あのレコード聞きましょうよみたいな感じになるんですけどね。
なるほど、はい、
音がねやっぱりこう伸びやか、うん、
やっぱ全然違いますか、
情報量が真空管の方がちょっと多いかなって、
ね、は
い、
そうですね、はい、まあ、レコードをねこのアナログプレイヤーでかけて真空管アンプと、それと、はい、お作りになったスピーカーを使うというのがね、はい、いいですよね、はい、
レコードプレイヤーもですね、まあ、 安いのもありますけども、はい、お家で使ってるのはそのイギリスのロンドンで作ってる、はい、メイドインイングランドの、はい、比較的まあ5、6万で買えるプレイヤーなんですけども、
はい、これどういうメーカーさんなんですか。
レガーっていうね、
レガ
ーあのメーカーさんですけども、はい、あのピン切りで、まあ、5、6万から何十万って出してますけど、はい、こっちは一番安いのを使ってるんですが、うん、ストレートアームでですね、
あ、はい、
これがまたねもうブリティッシュサウンドそのものでですね、うん、素晴らしい音がするんですね、うん、
なるほど。
今まで国内メーカーの、まあ、中級機ぐらい使ってたんですが、はい、もうぶっ飛んだ音がするので、
あ、そうですか、やはり
それに変えてしまったんですけどね、うんうんうん、結構おすすめですね。
なるほど、
はい。
まあ、プレイヤーはねやはりあのピックアップの部分とそれからまあ筐体自体がね、はい、それとまあモーターがどうのと昔ねこのレコードをちょっとやってた頃はそんな感じでいろいろこだわってましたけど、はい、
そうですね、ベルトドライブでですね、
あ、ベルトですか、
はい、あははで、ターンテーブルも金属アルミではなくて、はい、フェノール樹脂なんですね。
へえ。
そうすると、まあ、ターンテーブル自体がその、はい、誘導起点みたいな、あのカートリッジに悪さはしないので、
あ、なるほど、
ものそれ多分それで音がいいんだと思いますけどね。それ金属ターンテーブルだとなんか濁ってしまうかもしれませんが、
はいはい、
ものすごくクリアな音がしてですね、で最近あのエンヤがですね、はい、新風で同時に CD とレコードも出したんですが、
はいはいはい、
その LP のエンヤを聞くとですね、うん、これまたものすごい音がします。
あ、なるほど。それはもう全然違いますね。
全然違いますね。
なるほど。
もう完全にその部屋の中に引き込まれてしまうんで、う
んうん、まだそのレコードのプレスをやるところがあるということですよね。そういう、ね、
そうですね、
はい、
で日本もこの前ソニーが、はい、あの復活プレスを、ね、
あ、なるほど、やはり
復活して、はいはい、プレス始めたっていうニュースがありましたけども、まあ、非常にニーズが高くてですね、うん、アメリカでも今あれかな半年ぐらい待たないとプレスできないみたいな、
あ、なるほど、
ミュージシャンなんですね。
はははは、まあ、まだそんなに多くないですね、そこね、
はい、もう廃棄してしまって
る、そうでしょうね、あ、そうですか。
それでもやっぱりミュージシャンはやっぱり今最近は CD と LP と同時にリリースしたい、
うん、なるほど、
ニーズが多いみたいですね、うん、はい、
そうなるとやはりね、あの弾のアンプを、ね、どうしても使いたくなりますよね、そうなると ね、
まあ、今あの私たちは自分で作りましたけども、はい、完成品で、まあ、数万から10万ぐらい出せば、
は
い、
うん、まあ、あります
ね、ちょこちょこ、ね、はい、ありますのでね、はい、まあ、結構あの日本のメーカーでも作ってるので、はい、うん、その辺をもし買える方がいればね、うん、また別の世界が
広がるかもしれないですよね、はい
はい、まあ、弾アンプはいいですね。
そうですね、まあ、無線の世界でもね、いまだに弾を使ってですね、素晴らしい変調でですね、SSB ではあるんですが非常に奥の深い音を送信している方もいますけどもね、はい、
すごいですね、はい、
まあ、あのオーディオのですね、その自作アンプでこれをあの拝見しますと、この配線が素晴らしい、この芸術作品になってますよね。
あ、
これはすごいですよね、はい、
特にその真空アンプ作られる方はですね、はいはい、ものすごいこう綺麗に、
はい、
あの配線を寄ってですね、
はい、びっくりします、それは、
はい、で抵抗も、はい、コンデさんを直角に綺麗に、
そうですね、
ラジオペンチで折ってですね、はいはい、ピシッとついてると、
そうなんですよ、びっくりしますよ、
芸術品みたいな感じですけどね、はいはい、
まあ、無線機ね、アマチュアの無線機自作機見ると後ろごちゃごちゃになってますけどね、はい、大体そうですね、
自分のアンプもぐちゃぐちゃですがあのね、はい、知り合いの方の見ると、はい、これすごいねっていうのがありますね、
はい、ものすごいですよね、本当芸術作品でございましたね、はい、ま
あ、すごい長い時間ねかかってこう配線されるんだと思いますけども、
はい、
でもあの配線が綺麗だと音がいいんだって、うん、よく聞かれます、よく、はい、意味わからないんですが、
はい、まあ、オーディオファンの方はですねやはりちょっとそういう部分があって、スピーカーケーブルもねやはりこだわりがいろいろあって、
はい、
で最終的にはあのスピーカーケーブルも方向性があるということで、こう矢印が書いてあるケーブルがあったりとかですね、はい、ちょっとその辺まで行くとよくわからないんですよ、全く、はい、
まあ、で太ければいいっていうのもありますし、はいはい、で一方あのメーター何十万っていうのもありますけども、はいはい、うちはですね、結構細い、まあ、ベルデンっていうね、
あ、ベルデン、はい、
はい、の業務用の、はい、スタジオで弾きましたような、
あ、はい、
メーター300円とか、うん、安いのを使ってますけども、はい、いろいろ使いましたけど、まあ、それが一番なんか癖がないかなという感じはしますね。
あ、そうですか、
はい、うん、
ケーブルによってやっぱり音がだいぶ変わってくる、
はい、太いのもいろいろ使ったりとかね、はい、高いのも使いましたけども、うん、最終的にはそれが一番こう音楽を楽しめるのかなという感じはしますね。
まあね、スピーカーケーブルとあの無線機関係は DC ケーブルと同じのを使ったりね、平気でやってますけどね、はい、まあ、ダメなんですよね、そういうの、はい、
アンテナ線とかね、
アンテナ線とりあえずつながってれば音出んだろうってそういう、はい、感じですけどね、はいはい、いやまあね、少しね無線機の方もねそういう意味で音を出す部分を少しいろいろいじるとだいぶ聞きやすくなるような気がしょうがないですけどね、
多分そうですね、私もよく感じるのは、はい、特に、まあ、半電機とかね、のスピーカーって小さいし、はい、響きも、まあ、筐体が小さいので、
まあ、そうですね、はい、
多分聞き取りにくいと思うんですよね、
うん、そうですね、はい、
外部スピーカーにするとだいぶ違うのと、はい、あともうちょっとこう工夫してこう聞きやすいように作ったスピーカーをつなげるとかなりこうギリギリのところでこう聞いてるようなところだと明瞭度が全然違うと思うんですね、はい、
まあ、特にね雑音にまみれてるような信号ですと確かにねスピーカーをつなぐ場合とそれからヘッドホンで聞く場合も違いますしで出力装置で全然変わっちゃうんですよね、はい、
多分ハンディキャップだと低い音が出てないじゃないですか。
全然出ないですね。もう
その辺の情報がないので、はい、多分そのあたりも含めて聞くと聞きやすいんだと思うんですね。
そうですね、はいはい、結構ね無線慣れてない方だと無線機の音って聞きにくいって結構いらっしゃいますよね、はい、
そうですよね、はい、多分慣れもあるんです
よね。そうですね、まあ、我々ですと聞き慣れてるところあるんでしょうけどもね、はい、やはりそういうところはだいぶ違いますよね。
そうですね、
はい、まあ、ねスピーカーはね外部スピーカーよくオプションですからね、だいたい買わないで後で買おうとかですね、無線機だけとりあえず買おうっていう人は結構多いんですけども、はい、やはり外部スピーカーあると全然違いますね、本当に、はい、
そうですね、モビル機でもね、はい、外部スピーカーつけると
そうですね全然変わります、
聞きやすいですからね、
はい、今モービル機でも大きく音を出せるしっかりした外部スピーカーがオプションで出てたりしますので、はい、ああいうのを使われると少しモービルでも音を多少大きくしてもしっかり音出ますんで、はいはい、聞きやすいかもしれないですよね。
特に車なんかね、
はい、
聞き取りにくい
ですね。そうなんですよ、はいはい、そういう意味ではいいかもしれないですよね、はい、まあ、無線関係のですね、その先ほどのこのねウイスキーの樽のスピーカーね、この小さいサイズの、はい、こういったもので無線機につなぐようなものとかですね、はい、ぜひちょっとお作りいただいてですね、
はい、そうですね、
はいはい、やるといいかもしれないなと、はい、思っているんですけども、はい、
多分ね、とても聞きやすいのができると思いますね。
特にローバンドで素晴らしい変調で楽しんでる音楽を流してる方もいるぐらいなんですけどもね、はい、そういう方はぜひこういったスピーカーで聞くとさらにいいかもしれないですよね、はいはい、そうですか、ありがとうございました。それではね、そろそろ時間でございましてですね、はい、エンディングでございますけれども、本当にね、2週にわたりましてありがとうございました。
は
い、
こちらこそ楽しかったです、はい、ありがとうございます。
は
い、
ノリクラーのね、方っていうの今は一番シーズンですかね。
は
い、
そうですね、ちょうど涼しくてですね、はい、都会マイナス10度と私は言ってますけど、あ、
マイナス10度、
はい、
あ、なるほど、
こちらがですね、関東が35の時は、はい、ノリクラ25度ですので、
クーラーいらないですね。
クーラーいらなくてい
らないですね、
天国ですね。
あ、いいですね。
ぜひ一度ね、はい、涼しいノリクラちょっと遊びに来てください。
はい、あと冬は冬でやはりスキーがね、はい、ノリクラ高原もスキー場ありますからね。
はい、スキー場は、はい、リフト9本で結構大きいスキー場ありますね、はい、ちょうど冬は北海道の旭川と気温が同じなので、は
い、あ、そうなんですか。
冬はパウダースノーで雪もいいですね。
最高ですね、はい、はい、あ、じゃあもうスキーももちろんおやりになる、
はい、僕インストラクターで冬は働いてますので、そうでございますか、はい、ぜひね、うちへ来てみてください。
もう今もう教えてらっしゃる、
現役のインストラクターで頑張ってます。
そうですか、
はい、
そうですか。いや、もう昔ね、若い頃スキー行きましたけどもね、
最近行ってないですか。
いや、もう全然行ってなくてね、また復活しようとしたらうちのかみさんがもう頼むからやめてくれた。
もう今ね、シニアさんでもね、はい、全然安全に滑れるスキーカーの、
そうですか、はい、
滑り方でもなってきますからね、ぜひまた鈴木さんも来てください、はい、
そうですね、ぜひね、お邪魔したいなというふうに思いますし、はい、また星が綺麗だったよね、はいはい、それもありました、
はい、肉眼でね、
天の川と
天の川が見えますので、うん、本来七夕は旧暦8月7日ですね、
8月7日ですね、はいはい、この辺ですと4月7日で やってますけどもね、
はい、肉眼で天の川乗りくらバッチリ見えますので、ぜひ一回見に来てみてください。
これ天の川はね、もう本当何年見てないですかね。
多分都会の方あんまり、ね、特に若い方は、うん、
一回も見たことない人いるかもしれない
ですよ、はい、 はい、多いですね、
はいはい、まあね、この辺りで見えないそういった星がね全然違いますからね、はい、天文ファンの方も結構いらっしゃる。
もうそうですね、望遠鏡を持ってたくさんね、
はい、皆さん、あ、やっぱそうでしょうね、はい、
あとカメラで、うん、あの天の川を撮りたいという方もたくさんお見えになりますね。
なるほど、はい、こう冬でも見れるんですか。
冬でも見えますね。
こう夏場のイメージありますよね、
はいはい、天の川は、ね、一番濃いのは夏で、
はい、
薄いのは冬なんですけども、はい、星がたくさん見えるのは冬なんですね。
あ、なるほど。
あの水蒸気が少ないので、
はい、
星自体は夏のだいたい10倍から20倍ぐらい数が見えますね、うん、
はいはい。まあ、結構ね天文ファンとアマチュア無線もねこう結構つながってるところもありますんでね。
そうですか、
はい、天文やってる方アマチュアやってる方結構多いので、はい、
ぜひぜひ
そういう形でですね、ぜひこの乗鞍高原の方にね、
はいはい、遊びに来てください、はい、
行かれていただきたいと思います、はいはい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。この後はラジバタ2VR 続けて聞いてね。